若倉純の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉純です。この番組は場面監目経験のある私若倉純がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など特定の場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう症状が続く状態のことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今回はイラストレーター、ラジオパーソナリティ、タレントの千崎俊二さんをゲストにお迎えしてお話ししていきたいと思います。千ちゃん、よろしくお願いします。
こんにちは、千崎こと千ちゃんこと千崎って言います。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。千ちゃんは場面監目とは全然関係ないんですけれども、この番組、あの監目の歌声というあの番組で、今まであの場面監目に関係のある方しか呼んだことがなかったんですけれども、場面監目のことをあまり知らない方と、まあ場面監目のことをお話しするっていうのも、あの場面監目をこう一般的に知ってもらう啓発活動みたいなのをしていきたいので、まあ意味のあることかなと思ったりもしているので、まあ千ちゃんのこともいろいろお聞きするんですけれども、ちょっと場面監目のお話もしたいなと思ったりしてます。
わかりました、
よろしくお願いします。千ちゃんとはあれですね、2月4日の、プチ FM 隅田リバー、千ちゃんの今日もやるなに私が出させてもらって、
その説はありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったですよ、とても楽しい2時間を、
はい、2時間
そう2時間ですよ、は
い、長いラジオでの、あんなに長いの初めてなんですけど。
そうでしょう、はい、で生だしね。
そうです
ね、台本ないですよ。
映像もあって、
どうでした、楽しかったでしょ。
すごい楽しかったですね、
すごい好評良くてね、あの後も。
あ、本当ですか。
で、純くんのあのパズルって歌がいいとか、
ああそうです、
で場面監目ちょっと知りたいとかっていう、はい、結構メールもいただいてますから。
嬉しいです、
本当ですよ。
いや、それで場面監目がちょっと知ってもらえたんならすごく、はい、
そうです、良かったです。あとほらプレゼントコーナーもあるじゃないですか、
はい、
あの CD のプレゼントもすぐ決まっちゃいましたからね。
あ、本当ですか。
本当ですよ、
そんなに。
本当ですよ、だから好評はいいんですよ。結構見る方、聞いていただく方が結構多いんで、
はい、
だからそれなりにいろんなことを情報発信できるっていう番組だから、
はいはいはい、
今言った2時間長いんで。
あ、そうです
ね、けどあっという間に来ちゃうけどね。
あ、でもそうですね、あっという間っていう感じ
ですね。あっという間でしょ、僕とのトークが楽しいからですよ。やるな
やるな、そうやるなってやるないうのが、なんて言うんですか、
それはもう僕のフレーズなんですよ、
フレーズ、
ね、合言葉っていうか。
ですよね、
でそれがタイトルになってるんですよ。
なんかそういうのあるといいですね。
ありがとうございます。
何もないんですけど私。
いや、じゃあ僕考えましょうか。
考えたいですね。で、高知県出身ということ で、
うん、そう
です
ね。
でいつからこうこちらに来て、このパーソナリティとかやられてるんですか。
まずあの高校までは高知県の高校に通ってまして、はい、でそれで、大学にこっちの大学入って、それでまあこっちに上京したんですけども、
あ、
はい、大学は2年に上がるときに辞めてしまったんですけども、
あ、はい、
でそれから、ちょっと事情があって、でデザインの専門学校行かせていただきながら、タレント業のをちょっと、うん、ちょっとちょこちょこやりながら、でそれでイラストレーターとしてデビューしちゃった経緯があるわけですよ、
はいはい、
でそれで今に至ってると、はい、いうことですね。
イラストレーターって例えばどんなようなお仕事されてるん
ですか。ですね、最近はあの可愛い系、
はい、
あの簡単に言うとアンパンマンみたいな、 ああいう可愛い系のイラストを描いたりとか、
はい、
あとは似顔絵、例えば純くんの似顔絵描いてくれって依頼が来たら、そういう本当に可愛い系のイラストを、それを名刺に入れたりとか、
はい、
例えばパンフレットの何かに一部に入れたりとか、お店の看板したりとかっていう、そういう似顔のイラストも、そういう仕事もいただいてます。
そういうのはなんかご依頼できる、
そうです、僕に直接いただければ。
ああなるほど、
まあ、Facebook だとか、
あ、Facebook、
また携帯のみでいただければ、はい、すぐ打ち合わせをさせていただいて。
あ、そうなんですね、
仕上がりに時間はちょっと込み具合によって変わりますけども、
あ、はいはいはい、
一言二言ご連絡いただければ、はい、ご相談乗りますよ、純くん。
あ、はい、
マジでやるな。そうなんですよ。
でね、その場面監目のことをあのライブとかで私が、説明したりして、あの知ってもらう活動をしてるんですけれども、
はいはい、
なんかその ラジオのせんちゃんの今日もやるなの時に、うん、説明する時にイラストがあった方が、うん、分かりやすいんじゃないかみたいなお話いただいて、でも確かにそうかなと思って、
やっぱりその辺はやっぱ必要だと思うんです、はい、まあ変な話の紙芝居じゃないんだけども、まあ、そこに近い部分はあるんだけども、はい、人って口で言うのと伝え方が違うじゃないですか。実は、はい、場面監督には高校なんだよって、うん、ね、人前ではちょっと話すの苦手、この部分に行くと話すの苦手だっていうのを人は聞いててもパッと絵にならないんですよ、人聞いてても、うん、心理的にはね、
はい、
でそれだったら絵にして、その、まあ、見てる人、ライブに来られた方に分かってもらうと、もっと場面監督ということはもっと広がると思うんですよね。
そうですよね、私も結構、うん、ライブとかで人の聞いてるときに、話してるときにたまにぼーっとしちゃってることがよくあって、
だから MC ってほらアーチュスさんの MC を聞いてても笑えるんだけども頭に入ってないんですよ。やっぱそうだったら絵とか、だから絵が世の中にあるわけです。写真もしっかりそうなんだけども、はい、だからそのために分かってもらう、もっと分かってもらう方法の手段として、まあ、今でいうそのツールとして僕は使ってもらった方が、まあイラストレーターなんで僕は本当に助かると思いますよ。
そうです
ね、イラストレーターの皆さんもみんな助かるんじゃないかなと思いますね、
はい、あとはなんか Facebook を見てると、うん、なんかおもちゃのプロデュースみたいなのもされてるんですか。はいはいはいはい、
そうです、してます。これは、まあ、簡単に言うと中国、まあ、香港におもちゃの工場がたくさんあるんですよ、
はい、
まあ、中国ってものすごく広いじゃない、はい、日本のはるか数倍大きい国じゃないですか。でそこにいろんなおもちゃメーカーがあるんですよ、はい、でそこのところに行ってできてるおもちゃ、まあ、簡単に言うとね、はい、もうそのまま売ってるおもちゃを作ってる会社ってたくさんあるんですよ、
はい、
でそれを日本のおもちゃメーカーさんとか日本のちょっとしたおもちゃを使ってる会社にその商品をサンプルを持ってって紹介するんですよ、
はい、
でこれをやるってこうやってパッケージにしてこういう組み合わせにすればこういった商品になって市場では売れますよっていう、そういったプロデュースをさせていただきます、
はい、そうなんです
ね、そうそうです。だから僕の番組で、まあ、先日来てもらったけども、はい、中国語と関東語喋ってると思うんですよ、はいはいはい、
そうですね、
そうです。だからそれ全部独学で覚えたんだけどね、覚えたんだけどもそうやってやって、まあ、中国の工場とコミュニケーションを取って少しずつ仕事をいただくようになったんですよ。
あ、中国に行くことも
しょっちゅう行ってますよ。
しょっちゅう行ってるんですか。
まあ、基本的に向こう行かないと仕事は取れないんで、もらえないんで、そうなんですよ。だからイラストだけじゃ食っていけない、うん、まあ、変な話ね、ここだけで、まあ、これはもういろんなところにアンテナを使って話しますけども、
はい、
イラストだけでは食べていけない、
はい、
タレントだけでは食べていけない、
うん、
歌だけでは食べていけないっていう部分がやっぱ世の中で厳しい部分があるから、はい、その他にいろんな武器を持っておいた方がいいんじゃないかなって、まあ、うん、友達に言うとせんちゃんは器用貧乏だよってよく言うんだけども、うん、だから器用すぎちゃうからっていうのがあるけども、でその部分を武器を持っていけばそれで攻めるじゃないですか、
はい、
だからそれでいろんな武器を持つようにしたんですよ。
あ、
そうなんです
よ。いやでも本当いろいろやられてますよね。
いやいや、ありがとうございます。
でちょっと場面監督のこととかも、ね、うん、お話ししたいんですけど、はい、場面監督知らなかったですよね。私に会うまで知らなかった感じですか。
僕は僕の番組のほら純君にはお話をしたけども、
はい、
去年の、9月だったかな、
はい、
栃木県だったかな、
ララガーデン、
ララガーデン、
筑波の、
そう、筑波のララガーデン、はい、で時に純君のライブを初めて見せた、そのイベント、
はい、
20分ぐらいの、はい、見せていただいた時に、で場面監督のことを話をしたんですよ、
はい、
なんだろうと思って、うん、すごい気にはなってたのね、
はい、
でやっぱり僕らに場面監督ってなんだろうって、俺のクラスにそんな人いたかなとか、
はい、
別のクラスにそういう人いたかなって、やっぱりいろんなことを想像しながら聞いてましたね、うん、でそれで、まあ、純君を僕の番組に、まあ、結構時間かかったんだけども、
はい、
で 呼ぶ前にやっぱりこう、まあ、場面監督について書面で僕なりにお勉強させていただきました、
うん、
はい、で、まあ僕が思うね、場面監督っていうのは、はい、まあ、これはもう世間の皆さん分かってるでしょうけども、その言い方2つあるんだよって、うん、で1つはその今言った場面監督賞 はい、でもう一つは全監目書っていうのがあって、
はい、
まず、まあ、順子分かってるでしょうけども、はい、で場面監目になると A さんのところではお話はできるけども B のグループに、あ、 A のグループではお話ができるけども B のグループだとちょっとお話ができない、 2,3 歩を引いてそこのグループにいる、
うん、
っていうことじゃないですか。で全監目書の方っていうのはほとんども当てはまるっていう状況の、まあ、その精神疾患とかっていう考えてますけども、うん、はい、そういうご病気じゃないですか、
はい、
だからそういうことも少しずつ僕らに覚えてですね、
はいはい、
でまあ、で今言ったように僕のクラスにそういう人いたかなと思って、確かに小学校 2,3、はい、年生の時に、
はい、
あのそういうことが友達がいました。
あ、
ただ、
はい、
2,3 年で確か普通に会話ができるようになったと思うんですよ。
あ、
それ
だといいですけどね、その小学校時代ぐらいに話せるようにもなってるとだいぶ影響は少なく、
う
ん、
そうですね、
あの過ごしていけるんですけど、
ね、ただ純くんは小学校2年から大学までもうその場面監目っていうのはずっとあったっていうことだったんで、
そうですね、3年から10年ぐらい、そうですね、
で大体祖父が普通じゃないかっていうのが結構あのお勉強させていただいた時に結構書かれてましたね。
いろいろ大人になってもずっと話せない人とかもいたりもするんですけどね、いろいろなんですけれども、
社会人だと今言って大人になってもそう人の前では喋れない人も中にはいらっしゃるっていうことがすぐ分かったんで、
はい、
まあ、すごい大変なあの病気なのかなっていうのはあります、
はい、あとじゃあそろそろお時間なんですけど、なんかお知らせなど30秒ぐらいでありますか、
は
い、
ですね、あの先ほどジュンクの方から、
はい、
あのお話で出ましたけども、
はい、
私の番組プチ FM897、
はい、
隅田リバーの、せんちゃんの今日もやるなっていう番組をですね、
はい、
皆さん、毎週第1、
はい、
第3日曜日、
はい、
夕方の、4時から6時まで生放送で、はい、ぶっつけ本番の2時間生放送でお届けさせていただいてますので、
はい、
ぜひぜひ皆さんの見ていただいて、インターネットテレビなので、
はい、
私の顔も見られます、そこの状況も分かります、いろんなゲストさんを呼んで楽しんでますので、
はい、
皆さんの夢を与えている番組なので、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
やるな、
ご覧になってください。せんちゃん今日はありがとうございました。
いやいや、ありがとうございました。また呼んでくださいね、じゅんくん。
はい、お願いします。
ありがとうございます。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
本日は千崎俊二さんをゲストにお迎えしてお話しさせていただきました。千ちゃんありがとうございました。今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W2回WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。それでは最後に若倉純で歌声を聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
して声が出ないんだろう、心と体離れてく、話せないことが辛いけど、助けを呼ぶ声も出なかった。僕だってみんなと同じように、おしゃべりして笑い合いたい。